では、キエホシンモの離婚鍵の祈りからいきます。我を恨む。
我を恨む敵も妨害する敵も、枝と前地の障害となる一体の者たちも、途中と等しき母なる一体以上なれば、覚悟へ行こう、不をなれんことを、中に二条小僧母大法へ行ことを。我を恨む敵も妨害する邪気も、枝と前地の障害となる一体の者たちも、途中と等しき母なる一体以上なれば、覚悟へ行こう、不をなれんことを。我々ラムを敵も、ベースの敵も、敵たちも、封筒を閉じた敵も、敵も、敵も、敵も、敵も、敵も、敵も、敵も、敵も、敵も、
それゆえ、
それゆえ、豚にならず、私、
信心の敵も、
信心に至る間も、信心に至る間も、信心に至る間も、信心に至る間も、
ブッダとダルマ
とセンタル
ボルボ
ーシーとイエシタクマチ
ルとキンチャル
とタルタル主要のためにダリンとことを
ブッダと
ダルマとセンタルと
キンボタルと
イエシタクマチルと
ダル
タルとブッダとダルマとセンタルとキンボタルとブッダとセン
タルとキンボタルとイエシタクマチルと
ダ
ルタルとダルそれぞれ無常の大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫、
大丈夫、大丈夫、大
丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫、今日はよろしくお願いします。
お願いします。
第7章になってるんですけども、第7章の字と日の最初のところからは、東さんがやってくださって、で、143ページの下の行からは、小倉さんがやってくださって、で、私は145ページの日っていうところをからになります。みんなもう忘れちゃったのかもしれないですけどはい、まあ、始めます。皆さん資料をお持ちでしょうか？
はい
はい
はい、はい、あります。
だいぶ前にスカイプ上に上げたのを、この間中村さんが、ガウチェンホームページの方にも貼り付けてくださいましたので、はい、もし印刷してなかったらそちらを見てください。最初のところですね、火についてのウッダーナは、区別、諸縁境、行僧と主従する方便、収まった程度、苦毒、そのようにこれら6つにより、火無量は、包摂されているというのです。で、これ、分け方いつも一緒で、141ページの G のところも同じ分け方なんですけども、私これ何回読んでも意味がよくわからないので、ちょっと調べました。前も調べたかもしれないんですけど、またやります。区別ってのは、まあ、結局、分類するってことですね。 分類、区別しましょうっていうことですね。で、最初に区別をして、その区別が、二つ目の諸縁境。諸縁境ってのは、まあ、チベット語も書いてますけども、熟知する、熟慮する、場所。場所ってのは、まあ、対象っていうことだと思うんですけども、英語ではオブジェクト・オブ・ソート、オブジェクト・オブ・メディテーションとかいうのがこの諸縁境という言葉みたいんですけども、その次の非の区別の次のところにそれについて括弧対象を通じて括弧閉じ区別するなら3つって書いてあるようにその、諸縁境によって分類していくということですね。はい。だからまあ1と2分類とその対象ということになります。だから形相ってのはよく出てきてますけども、要望様子見た目、結局そのこれは何かとかいう、ウェイとかフォームとか姿とか形とかいうのが形相です。それから、所住する方便。これは、チベット語でゴムタプって言うんですけど、ゴムってのは、瞑想するとか、所住するで、で、タプっていうのは方法です。でまあ、そのまんまですね。それ、あれだから、火をどのようにして、所住していくかっていうことですね。それから、その次の収まった程度。トレインドの E が抜けてます。D の前が E が一個抜けてますけども、トレインする、集中する、プラス、軽量限度、程度ということです。どの程度、集中できたかということですね。それから最後が4点。これが苦毒。うん。これらの6つにより、まあ、説明していきましょうということだと思います。それから、非無量は包摂されている。で、非無量っていう、これは、非無量っていうのは、忍者、チェメっていう風になってて、忍者っていうのが非なんですけど、チェメっていうのが、無量の再現のない、悟空と等しき母の一切無量、無常の、主情のっていう死無量心がありますけども、あそこも、無量、同じ言葉で、せめえってなってます。まあ、その、限りのない死、ということだと思います。で、これが、まあ、目次で、まあ、これに沿って、火を勉強していくんですけど、で、まず最初の火の区別、分類です。いいでしょうか。これについて対象を通じて区別するのなら3つ。無常を演ずる人、法を演ずる人、無所縁の火です。で、だからここで、所縁境によって3つに分けてるんですね。そのうち第一は、無常の、悪種の苦などが見えるので、火が生ずるのです。第二は、自己が、死傷体を集中するとき、十から苦、道から滅となる二種類の因果を知って、事物について、情と一段だと捉えることから死を退けます。他の無常、因果を知らずに情と一段だと捉える者たちに対して、その度に錯乱だと火が生ずるのです。第三は、自己が当地、三昧に入ってから、一切法は自称によって成立に、自称による成立について空だと聖徳するとき、無常、事物の実在を捉える者たちに対して特別に火が生ずるのです。すなわち、菩薩は当地に入場したことにより、数十の力により完成したなら、事物を捉える間により捉えられたものに対して、特別にまた火が生ずるのですと説かれています。その三つのうち、この箇所においては、第一の、無常を演ずる火、 それを主従するのです。で、まあ、次も言っちゃいますけど、火の諸炎境、火の対象ですね。それの炎する境は一切無常です。つまり、ここでは一番だけをやるという話になります。で、なんか、ややこしいのですが、火の、次の2ページ目に行きます。火の区別も、140ページの字の区別と同じく3つで、諸炎境、対象によって分けます。なんですが、大変、大雑把にまとめてしまうとというところが私の意見です。色変わってるところ。一つ目の無常を演ずる日っていうのは、衆生の悪種の苦しみを見ることで起こると。で、二番目の法を演ずる、法を対象とする日というのは、これは、自分は師匠体を主従した折に二つの因果を知って、すべて常だと捉える心から離れた。つまり無常を理解してるんだけども、他の無常は因果を知らずに全て情だと捉えているので、錯乱だなと思って気の毒にと思って起こる日みたいです。私は理解しました。で、3番目の無所縁の日っていうのは、これはもっとこう、悟りのに近くなっている人ですね。が、自分は統治に至って、三昧に至って、一切法の空性、今度は空性を理解したんだけども、無常は、空性を理解してなくって、すべてを実体として捉えているので、気の毒だなって、格別に起こる。ということのように思います。だから二番目の法を演ずる対象とする日っていうのは、因果が、まあ、分かってないんだなっていうのって起こる日で、で、三つ目の無所縁の日っていうのは、空性が分かってないんだなっていうので起こる日、というふうに思います。で、私たち、自分たちは、法とか、因果の方とか、空性とかも、とてもまだ分かっていないので、ここで学ぶのは、一、無常を演ずる日、ということなのかなと思います。ついでに、師匠体というのが出てます。法を演ずる日のところで、自己が師匠体を通従するときの師匠体なんですけども、師匠体、あるいは死体と読みますけども、これは実践チベット仏教入門の、ところ、278ページから引用してるんですけど、死体は仏教の根本教理となるもので、ごく簡単に説明すれば次の通り。一、躯体。輪廻世界の本質は苦である。二、実体。苦の原因は業と煩悩である。三、滅体。煩悩を断じて苦を滅した境地こそ悟りそのものである。四、動体。滅の境地を得る方法は、声聞、縁覚、菩薩の各乗における五道である。というのが、これが、引用です。苦渋滅道というのが死体だということなんですけども、で、二種類の因果、重から苦、道から滅となる二種類の因果という言葉がそのタルゲに書いてありますけど、これは重から苦っていうのはつまり二番の実体から一番の苦体、業と煩悩があるから輪廻の苦があるという因果ですね。それから、道から滅となるっていうのは四番の道体から三番の滅体に、行く因果、つまり、その方法、道を行えば、苦が滅する。っていう、これも因があって、果があるという。これが、二種類の因果です。これが、仏教の根本教理だと、書いてありました。 ここまでで何かご質問とかご意見ありますでしょうか。あれ、もしもし。
もしもし。
はい。
いろいろ巻き戻し中な感じ。
はい。ゆっくり時間ありますので。久しぶりだもんね。
なんかシンプルに一つ感想として、G のところと日のところって本当になんか分類というか最初一緒なんだっていうのがすごくなんかそうなんだと思いました。
はい、そうなんですね。でも G のところには師匠体出てなかったと思うんですよね、うん、もっと短い。
そうですね。
うん。はい。
はい、お願いします。
はい。そうですね、この師匠体のところとか、すごいなんか5点まとめていただいて、すごい、わかりやすいというか助かりました。で、私もそうですね、同じように理解したつもりなんですけれども、やっぱりこの、1、2、3のうちの、2、3というのが、頭では、こう、わかっているつもりだけど、やっぱりとても、あですね、物にしてないので、やっぱりここから死っていうのはやっぱり起こってこないんだなと思いました。でも、一番についても、あやこさん後でもおっしゃってますけど、やっぱり一番についてもすごいハードル高いなってすごいやっぱ思いました。
うん、
まあ、それはそれで、まあね、ちょっとずつ主従していくしかないと思うんですけど、やっぱ大事なのは、この悪種の苦しみっていうのを、やっぱり自分も分かってなかったら、昨日起こりようがないんだなと、ここをまた、ちゃんとおさらいする必要があるんだなと思いました。以上です。
なるほど。ありがとうございます。
一応私、以前、あれですね、ガキと畜生、担当して、スペシャリストになったつもりでいたんですけど、全然。
全然
はい、承知します。
はい。
はい。はい、
私もなんか一番も難しいなというか、まだ一番すら火が起こらないなっていうふうに思いました。なんかいろいろ今まで勉強してきてるので、今のこの苦しみは、その、あれが、あれの結果よねとかっていうのは、思ったりはするんですが、でもやっぱり心から、人が苦しんでるのを見て、こう、気の毒だな、かわいそうだなっていうふうな、に思ったりが、まだまだできないなって思いました。以上です。
ありがとうございます。
はい。あ、いいです?
はい。
あ、私も同意見というかで、結構ここの一番目のポイントって、そもそも、その主女を母であるというふうに本当に思えるかどうかっていうのはすごいポイントになると思って、います。なので、また巻き戻して、主女を母であると思えるようなところから、ちょっと何度も何度も本当、心なじませていかないといけないなというふうに思いました。以上です。
はい。ありがとうございます。主女母と考えるのは、その後で、火を主従する方便で、 出てきますので、そこまた読みましょうね。
はい、
はい、次のところいきます。次のところで一遍切ろうかと思って、火の行相というところですね。火はどんな何なのかというところ。行相は空およびその陰を離れてほしいという地です。で、シンプルに書いてあります。うん、なんですけど、この、サルゲンの本の146ページの、火の行相のところの行という漢字間違ってますよね。行くになってるけど、形だと思います。はい。で、この、まあ、チベット語なんですけど、最初に書いてるのはこれ、ジャンパっていうのは、これが G の方です。G の方をチャムって言うんですけど、字のところで習ったのは、字の行相は楽と合わせたいと欲する地っていうふうに、142ページの1行目に書いてありました。で、小倉さんが、与楽っていう言葉を出してくださってました。楽と楽因を縁ことっていう、シムリオフィシンの最初の1行ですね。これが、字の方になりますね。デーワータンテーパルドーペローオーって書いてあるんですけど、楽と会うことを望む、心とか地、これが字ということみたいです。で、今日やってる火っていう方は、忍者って言うんですけども、火の行相は空と及びその陰を一緒に離れてほしいと欲する地って、まあ、ここに書いてるのは、その、チベット語の長いやつ、ルンゲルギュータンチェーパータンデルワルドーペローって言うんですけども、空とその陰とこう一緒に書いてあるんですね。空とその陰を、空とその陰から離れることを望む地っていうことが忍者の、まあ、定義みたいです。で、これも小倉さんが前回にバックっていう言葉を出してくださってました。これはシム両親の中の句と句韻を離れんことに相当しますね。で、私がちょっと引っかかったのは、字、チャンパと非、忍者っていうのの、この定義が、知、知るという知、心じゃなくて知だというところが、なんでなんかなって思って、なんで知って訳してやんのかなと思って、まあ、ロっていう、チベット語は、調べると、割と一般的な言葉なんですけど、マインド、インテレクト、アンダースタンディング、心、精神、知恵なんですね。で、普通に使う心っていうのはセム。ワルセンリンプチが、一番大切なのはセム、セムなんだよ、セムなんだよって言ってよく胸を叩いておっしゃるんですけど、セムが普通心で、オーディナリーマインド、ソーツ、インテント、コグニティブアクト、アテンション、ソウル、とかっていう英訳があります。だからどっちかっていうと、ロ、チの方は、私らが英語で考えるマインドの頭の方により、より近い感じで、で、セムっていうのは、ソウル、ハートとかソウルに近い方の、心なのかな、思うんですけど、この場合の字も火も、セムじゃなくって、マインドの方、知の方に、言葉が使ってあります。で、ちょっと面白いなというか、皆さんね、ご意見あれば教えてほしいです。どうでしょうか。
すいません、質問ですけど、
はい、
これは、
日本語に訳されるときに地という言葉を選んでいるということですよね。
うん、そう、そうです。あの、その、ローっていう言葉が原文にはあって、これが、例えば、セムっていう言葉を原文で使ってあったら、多分、心って訳してあるんだろうけども、あの、原文がローだから、死って訳してあるんだと思うんです。うん。
あ、原文も、ロ。
そうなんです。
原文がローなんですね。
そうなんです。そうなんです。はい。
なるほど。あ、なんか、ちょっと私は、これを読んで、あ、知なんだと思って、その、うん、知恵知ること、
うん、
なんだっていうところに、ちょっと私はなんか、こう、感動したというか、なんか、学んでいくものなんだなーって。
あー、なるほど。
うん、うん、うん。というふうにちょっと私は思ってました。
はい。
いいですか？
はい。
私は、あの、英語のところの訳を見たときに、あの、その、地を、の方が、アンダーサンディングっていう、ふうな訳もあって、なんか、あ、なんかそういうことなのかなってちょっと思ったのが、こう、なんか理解するというか、その、なんて言うんだろう。その、ちょっと文脈的に理解するというか、なんかそういうところも含めての、なんか、どっちかっていうと、こう、頭で理解する部分が必要っていう意味合いもあるのかな、なんていうことをちょっと想像しました。
ですね。なんかあの、感情とか情動的なものではないのかもしれないなと私もちょっと思いました。うん、
ちょっと離れるかもしれないんですけど、クとクイーンなんだなっていうのを改めて思って、
うん、
その、クっていうのは、私、その苦しんでる人の認知の問題じゃないですか、ある意味。だけど、
うん、
そのクイーンとなっているものごと離れるようにっていうふうに願う心なんだなって思ったら、なんか深いなって思いました。
うんうんうん、他の方何かありますか？
はい。
はい。
はい。私もそうですね。これなんで地になってるのかなって思ったんですけど、今ここまでのあのお話というかあの意見も聞いて、あ、なんとなくあの自分的には、あ、そっか、あのそういう要素があるから地なのかなっていうふうに思ってきました。そういう要素っていうのは、そのすみちゃんがおっしゃった学んでいくものだったりとか、あゆみさんがおっしゃってくださった、要するにあれですよね、こうこれがあるからこうなるんだぜっていうことを理解するとか、因果の法則ですよね。それを知るとか学ぶとか理解するとか、それで初めて獲得できる、そういうものだから、地なんじゃないかなっていうふうに思って、まあ、自分の意見として納得したっていう感じですかね。はい。
ありがとうございます。はい、私もおかげで、皆さんのおかげで少し理解が進んだ気がします。では次に行きます。いいでしょうか。
はい。
木を種樹する方便。ちょっと長いですけども、いっぺんにこれいきます。それを種樹する方便は、根本の 根性の母に適応してから主従します。それもまた自己の根本の母、それがこの地方において他の者たちにより切り刻まれている、または見て焼かれている、あるいは凍え切って凍傷になり体には水ぶくれになっている、水ぶくれが破れてからまた割れているなら大いに哀れだ、苦から離れてほしいという日です。同じく地獄に生まれたこれら右上は私の母であると欠場したなら、そのような苦により断末までこと切れるなら哀れだという日を生じないでしょうか。彼らが苦及びその因を離れてほしいという日を主従するのです。また私のその母がこの方向において飢えと渇きにより虐げられている、病と痛みに悩まされている、恐れて惨めであるので意気消沈しているなら大いに哀れだという日です。同じく餓鬼に生まれたこれら右上もまた私の母であると欠場したなら、そのような苦により損傷されているなら哀れだという日が生じないでしょうか。彼らが苦とその因を離れてほしいという日を主従するのです。また私のその母がこの方向において貧しい、または他の者たちにより自由なく無理やりに刺激され扱われる、または殴られ罵られる、または殺されて切断されるなどされているなら哀れだという日です。同じく畜生に生まれた一切有情もまた私の母であると欠場するなら、そのような苦により困窮しているなら哀れだという日でないでしょうか。彼らが苦とその因を離れてほしいという日を主従するのです。また私のその母が専用者な転落する大きな断崖絶壁にいて気をつけることを知らない、断崖絶壁に行くよと教えてくれる人がいない、そこから落ちると大きな苦を経験するし、上に抜け出す暇のない断崖絶壁への転落に近づいているなら大いに哀れだという日です。同じく前種の天と忍とアシュラの三つもまた悪種の大きな断崖絶壁にいて気をつけて罪悪不善を捨てることを知らない、全知識により摂取されていない、いずれ転落とは三悪種の苦を経験するし抜け出すことは難しいから哀れだという日でないでしょうか。彼らが苦とその因を離れてほしいという日を主従するのです、ということです。字でも字の根本は恩を念ずることにかかっているので右上の恩を私有します。根性において恩が最大なのは自己の母であることから母の恩を、詳しく学びました。で、同じように死を主従する方便においても根性の母を適用します。で、次のページ再び大雑把にまとめますけども、最初のパラグラフは根性の母の体が切り刻まれてうんぬんというところは地獄の右上ですね、地獄の右上を私の母であると思えばその苦と苦の因を除きたいと思うでしょうっていう話で、で二つ目のパラグラフは根性の母が上とか脇になんちゃらっていうのは餓鬼ですね、餓鬼を私の母であると思えばその苦と苦因を除きたい、で三つ目のパラグラフは畜生、畜生を私の母であると思えばその苦と苦因を除きたい、で4つ目は断崖絶壁のところは、これは全部天と忍とアシュラを私の母であると思えば、その苦と苦因を除きたいというふうに考えて死を育てていきましょうって書いてあると思います、いかがでしょうか。ここで何かありますか。お話は。もうちょっとだけ言っておきます。で、火が収まった程度っていうところまで行きますね。収まった程度は自己を大切に捉える我愛の綱を立って一切有情について離れてほしいという言葉のみでない地が生じたなら火が収まったのです、って書いてあります、 ガーイの綱を立ってとかいうのがちょっとよくわかんなかったんですけども、これ原文を見ましたら、ランダーチェーパルジンペを道託って書いてあるんですけど、自分を愛すると、愛する、自分を、愛しいと捉えるっていうことで、これがイコールガーイのって、このカッコの中は別になくても全く同じことだと思うんですけども、で、ドタクっての綱なんですけども、面白いなと思ったのは、これがロープオブアボートって書いてありまして、英語では。つまり、普通の綱っていう、いうよりも、船をつなぐ綱、ロープなんですってね。うん、だから、なんていうのかな。かなり太い、しっかりした綱なんだなと思いました。で、それを、断ち切ろうと。うん。で、私のイメージでは、その、船をつないでいる、ロープを切ったら、船は、もう、流れていってしまって、流れによってはもう帰ってくるのは難しいですよね。だから、なんか本当に、本当に断ち切って、どっか別のところに行かなきゃいけないんだなって思います。で、言葉のみでない地っていうところも、言葉のみっていうのは、セクサムっていう、ね、mere words, merely at the level of words っていうふうに、英語では書いてあります。だから、その、太い、船を燃やっているそのロープを断ち切って、自分を大切に捉えることをやめて、一切無常について、苦徳院から離れてほしいと、言葉のみじゃなく、理解して、そういう血が生じる。ただ、火が収まると、火を収集したことになる。と、書いてありまして、かなりハードルが高いな、ということが分かりました。で、ここまでで何かあったらお話お願いします。
はい。
はい。
ハードルが高いなって思いました。言葉のみでない地ってなんだろうみたいな思いました。
同じくです。口先じゃなくてと、口先仏教徒やめろと、なんか、迫られてる感じがしました。で、綱っていうのも私なんかこれ面白い表現だなと思って、うん、あやこさん調べてください、はいはい、ロープオーバーボートって書いてあって、うん、と思ったところで、つ、で、本当に、なんていうんですかね、もう、雲の巣みたいにこう絡め取られ続けてるなっていうふうにも思いましたし、あとガルチェリンポテの、自作の祈り、シロターラ様の成就法の中で、
はい、
あれですね、画集のテッサをすべて突き抜かれたっていう、はいはい、うん、なんかそれを思い出して、本当にもう鉄の鎖だとか、
うんうんうん、
船繋ぐ太いロープだとか、なんかそういうこう、なんですかね、例えに大きくうなずいてました。はい。
うん、
本当に、はい。はい。
よろしいでしょうか。
はい。
本当に、なんていうか、ね、画集の、に絡め取られているなとか、その、ボートをつなぐような太い綱でっていうのもよく分かったんですけど、本当にハードル高いなと思いながらなんですが、その、この例えが、正直、自分の母を思い浮かべるよりも自分の子供を思い浮かべる方が理解がしやすいんです。だけど、もともとお坊さんのための本だったりするっていうこともあるし、子供はいない人がいるけど、母がいない人はいないから、母なんだなって思いました。
うん。
子供を例える方が分かりやすい、はい、どういうことですか？
そう、例えばね、うん、子供のためだったら命を捨てる母はたくさんいると思うんですよ。
うんうん、
本当に自分の、なんて言うだろう、合衆を捨ててっていう、まあ、もちろん、その、悟るレベルまではもちろん達してないんですけど、普通に感、なんていうか、夫にとかって考えるよりは、子供にって思ったら、とてもその慈悲の心が生じるんではないかと思うんです。多くの母が。だけど、そういうことじゃなくって、自分の母親を主従、母親だっていうふうに思ってっていうのが、もちろんその、チベット、その人たちがとってもお母さんを大事にするっていうことも、もちろんもちろんあると思うんですけど、
うん、
お母さんなしで生まれる人っていないよなって思って、うん、だから、本当に誰もがこれを、なんて言うんだろう、自分のこととして読めるように、捉えられるように書いてあるんだなって思いました。
なるほど。そうですよね。なんか子供の体が切り刻まれてうんぬんとか言われたら、はい、キャーっと。
そうなんです。正直自分の母よりも子供の方が辛いんです。ごめんなさいお母さん。
うん、ですよね。なんかひょっとしたらそれって自分の子供って自分の中に入っちゃってるのかもしれない。
すいません。すいません。はい。自分の子供っていうのは合衆のうちなのかもしれません。
はい。
カレンさんっていうか、甘さを待てないよというのを書いてあるのかっていう、その、その中で最初は面白く読んでたんですけど、この人が最終的に、ガチが災難なんだなというのを、その仏教の中に入っていかれないんですよね。で、その人の中で、その師匠の、例えば瞑想中に師匠を教えてもらわんでも自分でやったらよいというような表現があったり、逆にそういうことで師匠の、中で瞑想していって、その人の中ですごい大抵的に、その師匠がすごいと思ってしまった、朝の証拠みたいな、ものを作ってしまうというような部分を展開されたりする中で、あ、これと違うな、というふうに思っていったんだけれども、結局、ここの感覚っていうのが、その、自分の意図しいと、自分の感覚が正しいというのか、自分の意図しいと捉えるというような思いになるのかな、というのが、なんかこの文章を読んでて、改めて、カルゲンが注意している場合の綱を切ったってというところあへんが、まさになんか仏教者というのか、仏教を学んでいる人が時々のうずわせで鼻につくというような表現を返した、自分がなんか学んでいると思っている人も、そういうふうに見たかったのがあったけど、まあ、この辺なのかなというのをちょっと、思い出した。
深いな。ありがとうございます。他の方何かないですか？では最後のところに行きたいと思います。火を主従したことの功徳、それを主従したことの功徳は無量です。観自在菩薩の因縁に一つの法があるなら、ブッダの一切法が掌中に置かれたようになる。 一つとは何かというと、すなわち対比です。と説かれています。報酬教かなにもまた、世尊よ、すなわち天輪王の輪法があるところ、そこには軍勢すべてがあるのです。世尊よ、同じく菩薩の対比があるところ、そこにはブッダの一切法があるのです。と説かれています。如来秘密教にもまた、秘密王よ、一切智者の知恵、それは、火の根本から生起したものです。と説かれています。字のところでも、字を主従したことの功徳も無量でした。そこの最後に、そのように字について収まったことにより、火が収まることに困難がないのです。と書いてありました。だから、なんか、順番から行くと、字を収めて、それから火に行くんかな。やっぱり火は難しいのかなとか思いました。それから続きのところもいきます。そのように字により地蔵たちが楽を得ることを欲するし、火により苦を離れることを欲するとき、自己ただ一人が弱情の楽を得ることに喜びません。無情の利益の利益かな利益のためにブッダの位を得ることに歓喜するので、弱情の変に執着することの対地になるのです。そうならば、慈悲が心相続に生じたことにより、自己より他者を大切に捉えるとき、すなわち菩提道討論に、自相続の生徳した苦により、他者の苦すべてを正しく突き刺せることを欲するその人は最上です。と説かれているように、三種の中でも最上の忍師の地が生じたのです。例えば、バラモンのマハーダッタ。大抵のようなものです。以上が、正法如意宝珠下脱の宝の正言より、字と火を説いた第7章です。で、まあ、ここで、その、大乗の教えの方に、言ってますね。その、弱乗っていうの、弱乗の辺に執着することの大地になるのですってあります。声聞独覚は弱情の辺に執着するというふうに捉えてるみたいなんですけども、弱情っていうのは、チベット語では死でって書いてあって、死っていうのは平和であり、でっていうのは、デワチェンのデで幸福です。peace and happiness ですね。それで、だから、死でっていうのは、まあ、その言葉のままだと平和プラス幸福なんですけども、死ででそのよく使われる弱情という意味を、それだけでまた別の意味があって、パーソナルサルベーション&ピース、カッコゴールオブアラハッツ、弱情の安楽っていうのは、そのアラカンの目的地であると。だから、声聞独覚の、そこで悟ったアラカンたちは、弱情の安楽を得るけれども、その他者への慈悲は、育てないということだと思います。今ここで思い出すのは第7章の最初の文章、141ページの一番最初に、今や弱情の安楽に執着することへの対地として、字と火の無量心を主従することを説明しましょうって、最初にちゃんと書いてあって、だから、自分が平和で幸福になるということを執着してはいかんよと。で、それへの、対抗手段として、字と火を学んで、来たのであったなとここで思い出した次第です。これが大乗仏教の言ってるとこなんだなと、思いました。ここまでで何かありますか皆さん。
はい。
はい。
はい。途中で自相続の生徳した苦によりっていうふうにありますけど、これは要するに自分自身の苦しみという 意味になるんでしょうか。
どこだろう。
ですね、資料の、まあ、今の 4ページ
4ページ4ページ、
ごめんなさい、5ページですね。5ページの上の原文書いてある中の真ん中あたりですね、すなわち菩提道討論に自相続を聖徳した国より、
自相続の聖徳した国を残してくれ、はいですね。この、
はい、
ちょうど一番最後にの星印のところに、ここの部分をちょっと別の翻訳から出したところがありますので、ちょっとここ読みます。
あ、はい。
はい。最後にもう一度アティーシャの菩提道討論を引いておきます。このタロウェンの本の400ページの和訳じゃなくて、前訳アティーシャ菩提道討論っていうのから引きました。自相続のちょっと前からなんですけども、何らかの方法で輪廻の楽しみだけを自分自身のために求めている人は劣った人と知るべきである。存在の楽しみに背を向けて罪となる行いから引くことを本質として、自分の弱情だけを求めている人は注意と言われる。自らが相続している苦しみにより他者の苦しみを全て完全に尽くすことを何よりも望んでいる人は最高である。この自らが相続している苦しみによりっていうところが、自相続の聖徳した国よりに当たるんだと思うんですよね。でも
ということ、すいません、
はい、どうぞ。ということは、
これは要するにその他者が苦と苦を離れるようにこう願うことができるためには、まずは自分自身の苦しみっていうのをちゃんと実覚して理解しなければならないっていうことです。
どうなんでしょう
自らが相続している苦しみにより、
まず自分が苦しまなきゃいけないというところまで言ってるのかどうかはちょっとわからないけど、
例えば、すいません、横から。例えばその輪廻の苦とかそういうことを理解しているっていうことでしょうか。
いいです。英訳を見ると、英訳どこまでね信用していいのかあれですけど、by examining the awareness of one's own suffering, one develops a desire to completely free all sentient beings from suffering ってなってるので、やっぱりそのまま直訳すれば、自分自身の苦しみを自覚することによってとか、よって、他者、一切有情が苦から離れるように望む、願いを育むことができるんだっていうふうになりますね。
そうですね。エグザミニングになってるんですね。
エグザミニングだ。The awareness of one's own suffering って書いてありますね。
で、相続してるってここに書いてある、自相続とかって書いてあるんで、ちょっと、あれっていうわけですよね。
すいません、ちょっと細かいかもしれないですけど。
多分今ちょっとこの部屋にはないけども、アティシャのこの菩提道討論の原文はありますので、ここが相続がどういう言葉になっているかは調べることはできると思います。
もしわかったら、
はい、スカイプにでも書いておきます。
すいません、ありがとうございます。はい、お手数です。
いいえ、はい、赤い字でちょっとまとめました。今まで学んできたこと、これ今日でここの 今までのところの第7章は終わりなんですけども、第1章で陰は仏性如来像というところを学びまして、第2章で衣装は妊娠最小法、第3章で縁は尊き全知識、第4章からが方便彼の苦結にてっていうところで、まず第4章では、無常について学びました。で、第5章で輪廻の苦、第6章は豪華。これが無の安楽に執着することへの対峙だったんですよね。あ、で、無常は本性の活動領域に執着することへの対峙だったんですよね。で、第7章、慈悲を学んだんですけど、これは弱情の安楽に執着することへの対峙でした。だから、4章、5章、6章のあたりでは、なんていうのかな、来世を信じないでっていうか、根性だけで喜びを持っているという、その、生死のレベルに対して、いろいろ、こう、対抗手段を教えてくださっていて、で、今、第7章で慈悲を習ったっていうのは、清浄仏教の、ことへの対峙を習ったと。で、次は、第8章以降は、仏を成就する方便を知らないことへの対峙で、っていうのをこれから延々と、仏を成就する方便を教えてもらうというところにいよいよ入っていくわけなんですけども、第8章は、帰依して律儀を受ける、帰依会私たちみんな受けましたよね。あれに関することで。で、9章、10章は菩提心、菩薩会も受けましたよね。菩提心を起こすとか学ぶっていうことについて。で、第11章からが、六波羅蜜というふうな構成になっています。はい。六波羅蜜が終われば、カナルは無常小等学、次号は無別の再度なり、というところまで、読むことはできます。読むだけはできます。ということですけども、はい、何かありますか？今日のところで。
はい。ありがとうございます。今日のところでっていうか、今読んでいただいたタルゲンの目次、サンクスフォーマルさんじゃなくて、これ本当にもうサンクスフォー野田会長だなって思いますね。本当、うん、野田会長がこうやってね、口調のいい引文してくださったおかげで、これを覚えて持ち運びができるって本当にありがたいなっていうふうに思います。はい。
いやいや、覚えてるの丸さんやし。私覚えてないから。
でもね、まあまあ。
はい。今日発言の なかった方たちに何かもしあればどうぞ。聞こえないのかな。
小島ですけど聞こえますか。
あ、聞こえます。はい。
やっぱ船のロープっていうのが、私はもっと太そうな気がしました。私はかなり太いかなっていうのを実感しました。ありがとうございました。はい、以上です。
ありがとうございます。では本当に4ヶ月遅れで、皆さんにご迷惑をおかけして申し訳なかったです。ようやく宿題が終わり、ほっとしています。
お疲れ様でした。本当、
はい、こちらこそありがとうございます。
ありがとうございました。
勉強になりました。
じゃあ笛肛門を ディクンカギュの、このフクトクモテと、ディクンカギュのエコーモンと、菩提子の祈りとだけやろうか、お唱えしようかと思います。よろしく。この福徳もね、ありがとうございました。